ました。明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都府の伏見区に活動拠点を置いた3回生が3班に分かれて地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は幸福連携プロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは
しおりと
初音と
千尋です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ちょっと念願の初スタジオでの収録ですが、皆さんどうですか？
やっとな、待ちに待ったね。
そう、
スタジオでの。
コロナの関係でずっとズームでやってたんですけど、初めてスタジオに来れて、めっちゃ機材とかも本格的で、ワクワクしてます。どうですか、千尋さん？
そう、私たちの前にそまんどころプロジェクトとシカプロジェクトがもうすでにスタジオ収録で2回分やってるんですけど、私その回をちょっとだけ聞いて、もう全然ズーム収録と音質が違くてめっちゃ聞きやすいと思って、本当に学校の関係がなければ、これからもできればスタジオ収録でやった方が、
そうだ、ね、
ね、いいなって思ったけど、難しいね。
なんかこんなヘッドホンをつけてマイクもあって、緊張する。
本当になんかいつもと同じラジオやけど、なんか緊張感が違うっていうか、こうなんか何、身が引き締まる感じ。
とりあえず私たちは夏休み限定で通うことになったんやけど、そうそうそう、これからもちょっと通いたいなって、
ね、通いたいね。
今回話すテーマなんですけど、
はい、
まず龍谷大学、私たちが通っている龍谷大学の夏のオープンキャンパスが、前半が8月の6日と7日で、後半が8月の20日と21日に開催されてたんですけど、
はい、
ちょっとオープンキャンパススタッフ の、うん、あの人が足りてないってことで、20日にあの助っ人で参加してたんですね。
で
それであの高校生ともその時にたくさん交流してきたんですけど、
はい、
まずはちょっとオーキャンにちなんで、あのちなんだテーマで話していきたいなって思います。
はい、
で一つ目は、高校生の時に思ってた大学生との、あと今実際通ってみての大学生のギャップをちょっと聞いてみたいなって思います。
なるほど、
なるほど。ヒーローからじゃあ
聞きたい、
教えてください。
でも私でもコロナで結構実際と違ってた部分は多分いっぱいみんなあると思うんだけど、私が思ったのは、大学生って思ったより暇じゃないなっていうのが一番で、その高校生の時とかも先生とか親に、もうこれ受験さえ終わればいくらでも遊べるみたいな感じで、
わかるわかる、
受験さえ終わればもう大学生は暇だからみたいな感じで言われてたけど、案外今特にそうだけど、ゼミもあるしバイトもあるし、やってる子はサークルとかもやってるしインターンもあるしで、全然暇じゃなくて、
それは本当に
大学生ってずっとやることあるなと思って、超忙しいです。
めっちゃわかる、それは。なんかもっとこうゆとりがあって、空きコマとかにみんなで遊びに行ったりとか、一人でちょっとカフェとか行ったり、そういう自由な時間がいっぱいのイメージやったけど、意外とそんなことないよね。私たちやったら空きコマもゼミで集まったりと
か
あるし、意外と忙しいっていうのは私も思います。初はどうですか？
私はなんか高校生の頃、大学生ってもっと大人やと思ってました。
確かにそう。
なんか、その自分が17歳の時の20歳の人たちって、すごいめっちゃ大人かっこいいみたいな、めっちゃ思ってたけど、自分がいざ20、21になってみて、なんか自分これ大人になってるんかなみたいな、なんか成長してるんかなってめっちゃ
そうよね、
そう思うし、なんか うん、思ってたより大学生ってまま、そう、大人に見えるけど大人じゃないんかもな。いやどうだろう、人によるかもしれないけど、うんうん、私の場合は多分ほんまに変わってない気がする。いや
そのなんかさ、うん、あの私たちの深尾ゼミの4回生、うん、とか見てたら、うんうん、そのほんまに大人っぽいイメージあるけど、
それそれ、
うん、なんか私たちが今こう3回生になって、うん、こう後輩から同じように見られてる気がせん、なんか、うん、
自分たちやからそう思うのも、うん、そうあるかもしれへんけど、うん、そうなんかね、
やっぱ大人っぽく感じるけど自分は幼いなって思う、ね、
でも男子とか見ててもさ、すぐさ、うん、なんかスポーツしたがるし、気も暇さえあればバスケみたいなしてるし、
確かに確かに、
なんか、うん、何やろ、お団子とかで遊んでたのこの間も、なんかお団子何個口に入れれるか、うん、
そうな
そんなことしてた。
でも深尾ゼミの私たちの代の男子は、うん、もう純粋だからと幼さがしっかり残って、めっちゃ可愛い男子、うん、
確かに確かに、
いいなって思うんですけどね、私は
いや、いいよね、その子供心を忘れずね、
いてほしい、
ね、いや、いてほしい、ずっと。
でも全然さ、なんか飲み会好きとかよりは全然いいよね、お酒ばっかりとか、
確かに確かになんか、うん、チャラチャラしてないところが、うん、なんかイメージと違うけど、うん、なんかいいなって思います、うんうん、
ね、
確か
に
ね。次なんですけど、うん、
はい、
高校生の時ってみんな夏休みってどんな風に過ごしてましたか？こうやって高3とか高2やったら、うん、さっきも言ったみたいにオーキャンにちょっと参加したりとかもあるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
大学生とはまた違った夏休みでしたか？
高校生夏休みか、
夏どんな思い出とかある？
高校生夏休み、うん、思い出、
うん、
部活はなかった？
部活1年生の頃はもうずっと部活やった。
あ、そうなんや、やっぱり
もうなんか部活でなんか午前練の日も午後練の日も結局1日潰れちゃって、オフが全然なくて、もう何もなんか練習試合とかもうひたすら体育館で、
そうなんや、
そうって感じかな、うん、高1の時は。
運動部の人めっちゃずっと部活のイメージあるわ、
うんうん、そう、ほんまにもうずっと部活してたかな、
うん、私も書道部入ってたんですけど、うん、結構書道文化部にしては忙しい部活で、うんうん、夏休みも結構毎日くらいあったし、うんうん、大会にも出たりしてたから、
すごいな、
すごい、一番は部活って、やっぱり夏休み部活っていう印象かな。千尋、はどう？
千尋さんは？
私はなんか茶道部と写真部と、うん、なんか文化祭実行委員みたいなのに、うん、全部席だけ置いてて、
うん、席だけ置いてて
ほぼ幽霊部員みたいなもんだったんですけど、うん、写真部でなんか撮影旅行っていう名目で、うん、なんか広島、地元広島で、うん、広島の鞆の浦っていうとこに旅行に行ったのだけはめっちゃ覚えてるの。
でも、
すごい、うん、高校生で旅行とか行けるんや、
ね、いいな。
そうそう、だからその撮影旅行のために入ったぐらいまであったけど。
普段の写真部の活動はどういった感じ？
文化祭で、はい、あのパネルに展示をするっていう。
じゃあ文化祭に向けて写真撮ったりとかする？
そう、なんか日頃なんか一応撮っといてねぐらいの感じだったけど、
うん、楽しそう、
楽しそう、
幽霊幽霊
幽霊幽霊。佐藤部は？
茶道部は一応週2ぐらいで練習はしてたんやけど、うん、みんなにいつも活動してるのって言われるぐらいの存在感で、
う
ん、
で
もお菓子とか食べてたの。
そうよね、
そうそうそう、
こうやってお抹茶立てて、
そうそうそう、
すごい優雅。
そう、うん、私も女子校やったけど、うん、授業の一環で茶道の授業と華道の授業、と礼儀作法の授業みたいなあったんですけど、茶道、そう、もうちゃんとしっかり女子校教育あったんですけど、やっぱ茶道の時間が一番、抹茶も私好きやし、うんうん、お菓子もくれるから
、
いい時間でした。
楽しかったな、茶道部。
楽しかった
ですね。いいね。なんかそういうのが授業であるって、うん、なんかいいね。
うんうん、
そういうの、うん、
欲しかった、そういう授業。 なかったな、共学には。一広あった？
いや、うち特殊なのはキリスト教の授業だけやったな、多分。
あ、キリスト系の、
そうそうそう、
学校やったね。
聖書の授業ってあって、でも留大も、うん、あれ仏教だったので、うん、1回生の時にあったやん、授業、仏教の
授業みた
いな、ほぼあんな感じやって、 あれが中1から高3までずっとあって、
長
っ。でみんなもう、うん、年々重ねるごとにみんな爆睡していく
感じ。寝ちゃうのね、
もうダメだっていう。あ、
すごい。じゃあ千尋はキリスト教も仏教も
確かに確かに両方を
学んでる。
すごい、
すごい。実行委員っていうのは、それはどんな、
それはでも本当に文化祭、うん、生徒会の人とクラスの間の伝達でこういう感じに進めていきましょうみたいなのと、うん、ホームルームの時間の進行をちょっとしたりぐらいやったんやけど。
うーん、なるほど。
でもなんか本当に予算とかがめっちゃ厳しくて、その予算も少ないし、なんか中高一貫やから小学生の子がどうしてもいっぱい来る、女の子とかが。
あ、そうか。
だからこういうお化け屋敷とかでも、うん、こんなに暗くしたら小学生の子転んじゃうから危ないみたいな、
なるほど、
配慮、そういうとこまでせんとい
かんのか、言われることがあって、うん、それは難しいよとか思いながら、でみんなはやりたいし、でも生徒会はダメっていうし、うん、みたいなのを取り持たんといけんくて、うん、
大変だ。じゃあ
それは大変やった気がする、
うん、なんか文化祭行ったら共学は、うん、その女装とか、
女装してる子いた、
いた、なんかそういうの楽しそうやなっていう憧れがあったんやけど、ちょっと共学の文化祭ちょっと気になる。
共学の文化祭は、うん、なんか私たちの学校はもう中高一貫で、うんうんうん、でもなんかこう高校生高3と、何なんか運動部とか部活とかがその模擬店とか出して、うん、で高校やったら高2がなんかダンス、うん、発表なんかこうみんなで夏休みわーって練習してするんやけど、うん、そのダンスの時に男の子が結構どこのクラスもその女装したり、そうなんかめっちゃミニスカート履いて踊ってみたいな、それでわーってみんなが盛り上がってみたいな。
やっぱ一番盛り上がるよね。
そうあっだな。でなんかほんまはその服のまま、うん、またその模擬店とかに出たあかんねんけど、うん、まあみんなねちょっともう文化祭やしみたいな気持ち高まって、うん、みんなそのままこう女装姿のまま外出てて先生に怒られるっていう。
あ、やっぱ想像してた通り楽しそ う、 そう
楽しかったね。
あ、じゃあみんなの高校生の頃の話が聞けたということで、ここで本日の一曲に参りましょう。はい、本日お送りする曲はバックナンバーさんの綿菓子です。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はバックナンバーさんの綿菓子でした。はい、それではちょっと後半戦に入っていきます。
はい、
またちょっと OC 関連のことなんですけど、
はい、
OC では高校生からいっぱい生産学部の魅力って何ですかとか、うん、大学生で身についた力って何ですかとか、いろいろたくさん質問してもらったんですけど、まずみんなが留大の生産学部に入った理由がちょっと気になったので聞いてみたいなって、うんうん、なるほど、思います。
はい、
まずは
私、
はい、どうですか。
私はもともとは違う学校にを目指してて、うんうん、でまあ俗に言う、まあ、滑り止め、うん、だったんですけど、うんうん、本当にだから何も知らなくて、うんうん、でも入ってみてめっちゃ楽しいです。そう、なんかもともと行こうとしてた大学がめっちゃ家から遠くて、うんうんうん、でも留国めちゃくちゃ家から近くて、そこの 大学に比べたら、うんうんうん、だからなんか良かったなって、ここで、そうなんかこうやっぱさ、こう床根とかさ、神戸からめっちゃ通って、うん、
ね、
そうめっちゃ遠いのを見てたら、うん、なんかもう近くて良かったなって良かったなって思ってます。
でもすごい楽しいって今思ってくれたら、
うん、楽しい。
ちひろは、
私もなんか志望校を結構早めの段階から決めなくちゃいけなくて、中高一貫だったのもあって、うん、中3ぐらいからはもう志望校出してって言われてたんだけど、本当になんかいろんな大学のオープンキャンパスに行ったけど、なんか明確な違いが全然分かんなくて、東 東京とかもそれこそ行ったし、関西とか地元の大学もいっぱい見たけど、なんかどこもいい、なんかいいとこしか見せてこないっていうのもあるけど、どこも良くて、どこもそれぞれ魅力があるように見えたから、どこにしようっていうのが本当に全然決まらなくて、でこう自分が得意な教科で受けれるところで受験勉強をずっとするのが結構きつかったから、公募推薦で受けれるところを探して、友達に結局勧めてもらったのが留大だったから留大にしたんやけど、
なるほど。
友達はなんで留大を勧めたの？
絶対受かるよって言われて、絶対そこなら受かるよって言われて、まあ、確かにと思って。でも留大というか政策が多分ちょっと特殊なんやと思うけど、いっぱい人と関わる機会がコロナの中でも多分割とあった方、
確かに
やし、それがいいところやなって入って思う。
他にもいろいろ受けてたは受けてたの？
いや何も受けてなくて、
もう
でも蹴る前はめちゃくちゃいろんなとこで迷ってどうしようと思って、
そっか、
悩んでたの。
なるほど、
なるほど。しおりさんは？
私は、高知県出身なんですけど、やっぱ高知県はあんまり大学がなくて、だから学校も関西とかのオープンキャンパスツアーみたいなのを開催してくれてて、それでみんなでバスで関西の大学いくつか回るっていうツアーに参加したんですけど、その中に留大も入ってて、でたまたまその制作の私も入学した後に入ったイベントスタッフのオーケアのスタッフの先輩がたまたま声かけてくれて、制作って全然知らんかったし興味もその時はなかったけど、その制作学部のブースに連れてってもらったら、もうなんか先輩方がみんなキラキラしてて、それでもう先輩後輩の仲間の良さも伝わってくるし、でなんか何よりもこの制作自分の学部についてめっちゃ楽しそうに魅力を伝えてくれるその先輩にすごい惹かれて、私もなんかこうなってたいなって思ってなんか思ったのが一番大きい。イベントスタッフの先輩方の影響が一番大きい。
そうなんですね。
大きいですね。じゃあ、みんなもう一個さっき言ってた大学に入って身についたっていうか、自分が成長したなって思う部分は何ですか？
何ですか？
あ、千尋さん。
何やろうな。
何やろな。
でも昔よりマルチタスクができるようになったじゃないけど、なんか忙しい中で自分がどれくらいのことをここまでやってここまでやってっていうのが前より考えられるようになった。あとゼミをやっていく中で、いろいろ話し合いをしていく中で、つまずいた時にどうやったら解決するかなっていうのをちょっとずつ、まだだけどちょっとずつ分かるようになってったかなって。やっぱりゼミの力が一番大きい気がする。
確かに
素敵、
素敵。
ゼミって一番成長できるし実感するよね。
そうね、確かに確かに。
ハツは？
私はそれこそなんか本当にこうすぐ人とは仲良くなれるものの、なんやろう、人に自分の気持ちをこう伝えるのがすごい苦手なんですよ。
ハツなんか心開いてる風で心開いてないことめっちゃ
すごい見抜かれてる千尋さんに。
さすが千尋はすごいからね。
なんかすごいそういうのが今まで苦手やってとか、人前でなんかこう発表するとかももうすっごいもう好きじゃなくて、もう本当に嫌いで、でもゼミってなったらやっぱり毎週嫌なのか調べてきたことを、まあ14人と先生とか15人に向かってこう伝えないといけないとか、そういうのをこうのちょっとしたこう積み重ねかなんかで、前よりかはこう人前で発表するのも怖くなくなったし、なんか結構その自分の思ってることをこうなんていうの、ちゃんと伝えれるっていうか、なんか表現するのがすごい苦手で、そう、でもそれができるようになったかなと思います。
その関連で言ったら、私もそのオーキャン参加した時に、制作 のイベントスタッフの行事イベントの中に、うん、トークカフェっていう、うん、高校生と1対1で制作学部生と話せますよっていう企画があるんやけど、うん、そこでなんか私もいっぱい先輩にやってもらったように制作の魅力をいっぱい伝えてたんやけど、うん、そしたらなんかあの僕もこう先輩みたいになんか人、こうやって人前でこう話すの、うん、なんか話せるようになりたいんですけどそれってやっぱり大学入ったら身につくんですかみたいな言われて、うんうんうん、で私の中ではこうまだまだ全然って思ってたけど、うん、こう自分が高校生の頃に憧れてたような先輩になんか少しでも慣れてるのかなって思ったらすごい嬉しくて、
うん、嬉しいね。
そうね、なんかやっぱりそういう憧れられる存在がいっぱいおるっていうのが大きいなって思って、うんうんうん、まずゼミの先輩ももうすごい素敵な人ばっかりやんか、うん、話すの上手やったり面白かったり、うん、すごい気遣いができたりそういう尊敬できる人が多いっていうのも大学の魅力でなんか成長するきっかけになるなって、うんうん、思いました。あとは、うん、この中では一人暮らしは千尋と私、ね、ですけど、うん、ちょっと自立したかなっていう思います。どうですか千尋。
頑張って自炊します
なんか思ってたより料理上達してないっていうのを最近気づいて、う
ん、そんなに料理作らないんですか
多分初の方が作ってるぐらいまである、
ね、ストーリーとか見て思った
あれ
この間もさ美味しそうなの作ってたやん、うん、あのローストビーフみたいな。
いやそう見せてる美味しそうに見せるのはうまいか ら
あって思うよね。
いやいやいやいや、
うん、絶対初に料理出せないなって思いながら思った見てます
二人とも私にご飯食べさせてください。
いやちょっとお願いします。作りに来てください
いやいやいや
困ってます
じゃあこれから、うん、これからのね、うん、あの目標料理を作るで。
いや本当に得意になってるはずやったのにっていう感じ
ね。確かに確かに。
じゃあちょっとラジオも終わりに近づいてきてるんですけど、
はい、
ここで最後に少しだけ私たちの幸福連携プロジェクトの話をしようかなって思います。じゃあ千尋さんちょっと説明をお願いします
そう最近このラジオでちょっと幸福連携プロジェクトの話があんまりできてなかったんですけど、うん、私たち幸福連携プロジェクトは障害者の方などの支援サービスをする就労継続支援 B 型の低工賃問題解決のために事業所にロボットを導入することを目標として活動しています。で先輩方がヒアリング調査などを行って研究していたものを引き継いで今はもう実際にロボットを購入し施設に導入していこうっていう段階にあります、
はい、
でそのロボットを活用してどのように低工賃問題解決につなげられるかっていうのが私たちの活動のテーマなんですけど、
はい、
これから金沢にの B 型事業所に行くっていうのが決まっていて、
うんうん、そうなんですよね
金沢で何するか
話してみよう。金沢でその事業所に伺ってでお話を伺ったり実際にその障害者の方がどのような感じで働かれているのかっていうのを、うん、こう見学させていただくことになりまして、うん、ねそれを9月頭に私たちはね金沢でね実際に学んでくる予定でございます、
はい。
なんか連絡のハスネテラスさんっていうところにお伺いするんですけど、うん、連絡したらすごい心よく引き受けてくださって、
ね、そう本当にすごくいい方、
ねね、丁寧になんか計画表みたいなのも送っていただいて、う
ん、全部なんか分刻みでね
スケジュールしてくださって
ね、組んでくださっていて、
ね、ありがたい、
ありがたい本当に、ね、もう顔も何も知らない私たちに、
うん、そうそう
ね。
やっぱり私たちがやってることに興味持ってくださって、うん、いや応援したいと思ってくれたってことよね。やっぱり頑張らんと期待に応えない
今コロナがひどくなってるから、うん、それで急にフィールドワークがダメになることって制作学部結構いろんなところで起きてるから、うん、私たちもどうにか金沢に行けたらいいけど ね
コロナ対策をね
万全に
するしか
進めてらし行くまではちょっと安心
ね本当にもうアルコール消毒、うんね、
しっかり
して、
うん、またその行った話もこのラジオでできたらなって
はい、思います。
思います。
じゃあこんな感じかな、
はい、
今週は。では来週は歯科プロジェクトがお送りさせていただきます。次の幸福連携プロジェクトは3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
しおりと
初音と
千尋でした。ありがとうございました。